さあここからは A チャンネルホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、ご自身も介護士として現場に立っていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さんお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、匿名希望の女性の方からいただいたんですけども、愛知県に住んでおります。亡くなった母が県内の介護施設でお世話になりました。いくつか見て回った時に短期の施設があって、基本的にはデイサービスの昼間だけで宿泊なしでした。でも数人住んでいる様子だったので、聞いてみますと実際には定期的に帰ったことにしていると言っていました。もう20年くらい前のことなのです。あれは違法だったのかというとどっちなんでしょう。訴える気なんか全然なく、その施設の名前も覚えていません。違法どうなんでしょうというメッセージですね。
これはその20年前ぐらいのことで言うと、違法ではないです、もっと言うと合法かって言われると合法でもないかなっていう感じ、そもそもそういうものがなかった、そういう決まりもなかった、
なるほど、
っていう中で、やってることなので、違法かって言われると、じゃあその例えばデイサービスで泊まってっちゃいけないよ、泊まってった時にはこういうあの罰則がありますよってあれば違法だと思うんだけど、そういうのもない中でこう隙間を縫って行われたことなんですね。
だからまずはそういうそもそもルール法律がなかったんで、違法かどうかというと違法ではないということですね。
そうです。もしこの中で違法的な行為があるとすると、送迎というものに対して点数がついている場合とかもあるんですね、だからその送迎について何点とか、だから帰ったことにしてるってことは送迎してないってことになるので、おそらく書類とかその辺は帰ったことにしてるわけだから、書類改ざんとか、そういった部分では良くない部分もあったとは思うんですけど、実はこのお泊まりデイサービスっていうふうに正しくは言うんですけど、
お泊まりデイサービス、
はいはい、デイサービスなのにお泊まりだっていうね、
もう不思議な言葉ですよね
不思議不思議、もともとこのお泊まりデイサービスっていうのはなぜそれをみんなしだしたかっていうと、帰るに帰れない人たちが増えてきたからなんですよ。
ほう、帰るに帰れない人っていうのはどういう、
デイサービスに通っている人たちがだんだん介護度が重くなっていってしまった、動きが取れなくなってしまった、でも有料老人ホームに入るほどのお金がない、ってことはなんとかなりませんかって頼んだところで、デイサービスがじゃあちょっと夜職員を置いて泊まっていけるようにしましょうかっていうところなんですよ。
そこから始まった
という。でその後それではいけないよね、事故とか起こった時に困るよね、じゃあお泊まりデイサービスっていうものを認めるから制度としてきちっと届け出してねっていうふうに後付けで制度化したものなんですね。
順番というとそういう順番なんですね、
はい、もう介護保険そのものが、そもそも託老所っていうレベルのところから始まっているので、そもそも先にお年寄りを預かるということから始めてしまったっていう経緯があるんですよね。
託老所っていう言葉を初めて聞いたんですけど、
有料老人ホームがなかったんですよ。せいぜいその頃あったとしても特別養護老人ホームとか、老人保健施設がちょっとあったかなかったかぐらいのレベルだと思うんですね。
だから漢字で書くといわゆる託児所が、
そうですそうです、
字が老人になって、
そうです
託老所、
そうです、有料老人ホームっていうそこまでの概念がしっかりない頃なので、
なるほどなるほど、
だから託老所ってお年寄りを預かるところで、それがデイとかでやってた、ずっと預かってたみたいなところが始まっていって、それが介護保険制度が生まれて、介護保険の中の枠組みに行ってデイサービス、ショート制とかいろいろできてきたっていう、
はあ、
まあまあ後付けなんですよ介護保険
っていうのは。なんか全てがなんかそのね、後で法律化というか制度化される流れになってるんですね。
そうですそうです。それがまたもともと掘っていくと、今病院って長く入院できないじゃないですか。もともとは病院は長く入院できたんですよ、もっと言うと死ぬまでぐらいのレベルで。
だってね、よくそれこそ僕保険に入るときに言われたんですけど、だからさ、何日ぐらい入院を想定してこのぐらいの保険に入っとこうかなと思ったら、保険屋さんの方に、いやそんなに長く入院することないですよって言われて。
そうですよ。今はもう日にちと期間で出すんで、昔はもうずっといても点数がしっかりもらえたんで、病院も無理して退院させる必要性がなかったんですよ、でそこで踏ん詰まってきたところに関して、老人保健施設とかそういうところにこう流すっていうのはあったんですけど、それが病院が日にち日数、病気によっては特に急性期とかもあるんですけど、そこで区切って病院のベッド数を少なくして保険を余分に使わなくてもいいようにしようっていう風に始まっていった時に、そこからどんどんどんどん出ていった人たちの行き場がないですよね。
確かに。
と介護施設の方に流していこうで、介護保険っていう新しい保険を作って財源を別にして 医療と介護を分担していきましょうっていうふうに後付けで行われてたものなんですよ。
なるほどね。
そもそもの制度
が。そもそもがね。
そうですそうです。
へえ。なんか、すごく腑に落ちるというか、はい、
だからまあ、ここで言う違法か合法か、うん、今でこそ違法だ合法だこれはおかしいんじゃないかあんじゃないかって言うんですけど、そういうのがまだしっかりしてない頃には、まあ、ほとんどが違法なのかグレーなのか、まあ、グレーは違法なんでしょうけどっていう法の網目を縫って何とかしてお年寄り預かろう、家族が困らないようにしよう、何とかしてみんな助けようっていうところで苦肉の策で行っていったものを制度を作って縛っていって、こうじゃなきゃダメ、ああじゃなきゃダメ、もっと言うと介護施設なんて多少室の方がいいんですよ、家賃割り勘できるから。
確かに。
でも個室じゃなきゃダメってしたことによって、行政がそういうふうにしたことによって家賃が高くなって入りにくくなったっていうのもあるわけですよ。
はあ、
なかなか変わった制度でしょ。
なかなか変わった制度であって、だからやっぱ今の時代、だからやっぱ時代こういうのができてくるっても今までなかったんですよね、そういう話がね。
そうですね、もう本当にその時々で、まあ、大体でもいろいろ見てても思わないです。国の方の制度ってみんな後付けで後からやるじゃない
社会派番組だもんでいいんですけどそう思いますよやっぱり、は
い、で多いじゃないですか介護保険、まさにそうなんですよ。
なるほどね。いや勉強になりました。この今日匿名希望の女性の方からメッセージいただきました。ありがとうございます。こんな感じで介護について高野さんに聞いてみたいこと、いろんな話してほしいこと、メッセージは東海ラジオメッセージボードライフハッカーズからヘルパーステーションを選択して送ってきてください。ツイッターの場合はハッシュタグハッカーズでも OK です。H&N ホールディングスヘルパーステーション、高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。